皆さんこんにちは。調布 FM 子育てラジオ竹中ひろ子です。この番組では地域の子育てママやパパのために様々な情報をお届けしています。さて今日のテーマは寝ぐずり、夜泣き、赤ちゃんのねんねです。お話を伺うのはフリー助産師の浅井貴子さんです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
まずは新生児期の赤ちゃんなんですが、この頃は寝たり起きたり睡眠リズムっていうのはどのようになっていて、それからどのように整っていくのか教えてください、
うん、そうですね、やっぱ新生児期の赤ちゃんは割と昼夜逆転していることが多くて、それはなぜかというと胎児がそうなんですね。 お腹の赤ちゃんって私たちが寝る時間に起きるんですよ。
そうですか。確かに寝ようとする
とすごい寝ようかなと思うとこうポコポコって多分蹴ったと思うんですね。
そうです、なかなか寝られなくて、
そうなんですよ。
ちょっとおとなしくしてよとか言いながら、うん、必死で寝た記憶があります。
それを 1,2 ヶ月かけて、うん、少しこう私たちの大人のリズムにこう合わせてくるんですけれども、
じゃあもうあの時差ボケを直すようなもんですね。
そうですね、
赤ちゃんがね。
なので、まあ、1ヶ月ってそんなに外には出ないので、はい、あのまだ結構逆転してても大丈夫なんですけれども、まあ、1ヶ月検診を過ぎてちょっとこう外気浴をしたり、うん、
はい、
お日様に当てると割と体内時計がよく整うって言いますね、
うん、そうなんですね。
そうなんですね。だから1日中ずっと真っ暗い中でカーテン閉め切ってるといつまでも昼夜逆転って治らないんですよ。
ちょっとあの暗い上で暮らしちゃってるママさんたちもね、うん、もしかしたらこう落ち着くからとか、うん、自分がいつもあのパジャマ着てるしながら寝てる気分の方もいらっしゃるかもしれないけど、うん、もうあの産後をお家で過ごすときは休んでいても昼間は明るくした方がいいってことですね。
そうですね、その方が割と昼間起きるようになって夜寝るようになりますね、う
ん
う
ん、はあ、よくわかりました。まあなんかね、あの新生児期特に生まれてすぐは夜中にあのおっぱいのでそのまま目バッチリ開いて結構起きる時間とかあって赤ちゃんが
パチッと開けるのが不気味ですよね。
なんか私寝ていいのかしらみたいな。でももうこっちは寝ないとね、
うん、
やっていけないので、申し訳ないけど
遊ぶわけにいかないですしね、真夜中でね。
まあね、あのおむつ替えしたらちょっと悪いけど寝るわみたいな感じで私は寝ましたけど、それでいいんですよね。
いいんです、いいんです。
お付き合いしなくていいんですよね。
そう、赤ちゃんが起きててもママは寝た方がいいと思います。
あの遊んでるじゃないけど目パチパチされてるとちょっとね、
う
ん、
そうです、ちょっと落ち着いて寝れないんですけどね
申し訳なくて。 そこはもうあの心鬼じゃないですけども、うん、寝ていいんだと。
寝ていいんです。
はい、わかりました。赤ちゃんもそこまで、ね、気にしないと思います。
そうですね、
はい、でこのリズムがまあ半年ぐらいまでに整うっていうことです、
うん、そうですね、もう早い子だともう 3,4 ヶ月で3ヶ月ぐらいで、
うん、
も
う
昼間来て、
ね、
も、まあ、夜も通して寝る子もいますね、うん、なので、まあ、3,4 ヶ月でもうほとんど整ってますね、う
ん、3,4 ヶ月って大体どんな睡眠パターンですか？
そうですね、まあ、昼間まだ2回ぐらいはお昼寝するんですけれども、うんうん、まあ、多い子だと3回寝るんですけれども、
うん、
まあ、短い例えば30分ぐらいなのが2回ぐらいと、うん、あと長めが例えば2時間3時間でまとまって寝るっていうのが1回ぐらいですかね、う
ん
う
ん、確かに睡眠時間もバラバラですよね、うん、赤ちゃんってね、こう昼寝したら1回1時間ずつきっちり寝てくれれば計画立つんですけど、
うん、
30分で起きちゃったりとか、うん、逆に2時間寝ちゃって一緒に眠っちゃった自分はみたいなのも、
そうですね
あーっと気づいたら結構
夕方になっちゃったとかねありますよね
あります、
はいはい、
あのこのお昼寝も、まあ、大体じゃあ2回か3回ぐらい日中にあって、うん、でそれでも夜はまた寝るんですよね、赤ちゃんってね。
そうですね、寝ますね。
わかりました。でこのお昼寝なんですが、今ちょっとお話ちらっと出ましたが、昼寝の時には部屋は暗くしない方がいいっていうことになりますよね、
うん、そうですね、真っ暗にしてしまうと夜と勘違いしちゃいますので、
あ、
まあ、薄いカーテンぐらいはしてもいいんですけれども、うん、まあ、ちょっと、まあ、テレビを消してちょっと、まあ、そうですね、留守電にしてとか、
あ、そうですよね、
あとはそうですね、薄めのカーテンを引くぐらいでいいと思いますね、う
ん
う
ん、起きたら大変なので私シーンとして暮らしてたんですけど、
うん、
今思うとそんなことしなくてもよかったのかもしれないですね、
うん、そうですね、まあ、でもお母さんも一緒に寝たい時は割と ね、お母さんが疲れてる時とか、うん、そういう時にはしっかり、しっかり睡眠取りたいっていう時にはまあ暗くしても大丈夫なんですけどね、
うんうんうん、なんか生活音とかそういうもので、
うんうん、
ちょっと気にしすぎなくてもいいってことありますか？
あ、そうですね、そんなに別に赤ちゃんが寝ててからって抜き足差し足忍び足で歩かなくてもいいので
ちょっとお洗濯をしたりとかね、
そうですね、
ちょっと洗い物したり
普通に家事をやったりとかそのぐらいは全然 大丈夫だと思います。
これも赤ちゃんにもよりますよね。本当にやっぱり敏感な子はちょっとした物音でも起きちゃうからね、やっぱり静かにしますけど、私2人目などはですね、掃除機をかけてもまるで起きませんでした。
そうですね、3人目の子になるともうテレビガンガン出てもガーガー寝てますからね、
何にも感じてない感じになりましたね。
そうそうそうそう、だから意外と神経質にしたってた方が結構起きやすかったりしますね、
まあ、なかなかできないんですけどね、最初は ね、
ね、
うん、ちょっとあのもうあの赤ちゃんが寝たらとりあえず普通に暮らす、あんまり大騒ぎ、うん、するのではなく普通に暮らすというようなことをしておいた方がお昼寝安定するかもしれないですね、うん、分かりました。で、ね、はい、あの夜更かしの赤ちゃんも多いと聞いています、
うん、
なんか特に日本の赤ちゃんというか乳幼児は遅くまで起きてるって以前指摘されたこともあるんですが、睡眠リズムが決まってきたら、うん、だいたい就寝時間っていうのは何時ぐらいにこう考えてるんですか？
そうですね、まあ、理想は9時ですね。
9時、昔だったらもっと8時とかね、
そうですね、
早かった
ん
だと思うんです
けど、まあ、お母さんが仕事してるとか保育園に行ってるとかっていうのもあると思うんですけれども、だいたい保育園はもう遅くとも9時までにって言いますね。延長保育しても、
ね、延長保育だと7時までとして、
そうですね、7時8時ぐらいにしても、まあ、なるだけ9時に寝かせて6時に起こすみたいな、
赤ちゃんでもそうした方がいい
ま、ね、
まあ、でもそれはこの仕事をしてるお母さんには酷かもしれないですけれども、赤ちゃんベースで考えたらそれがいいわけですもんね。
うん、
厳しいですが、まあ、できるだけそれに近づける努力をと。
そうですね、う
ん、絶対守んなきゃダメってことじゃなくて、
まあ、今ねお父さんが帰ってくる時間も遅かったりすると、
そうなんですよね、
なんかお父さんにお風呂を頼むからずっと起こして待ってるとかっていうのもありますね、
まあ、そこはちょっともうやらずに、あのとにかく早寝早起き、
そうですね、
これ結局赤ちゃんの成長にもいいってことですね。
そうですね、やっぱり離乳食が始まってくる6ヶ月ぐらいはやっぱりそれをちょっとこう目指すような感じで、うんうん、やってみたらいいんじゃないでしょうか。
またあのお家で暮らしていても、うん、あの仕事してるからもちろん早く寝かせられないってなるんですけども、うん、普通にしててもなんかなんとなく遅くなりがちなんですよね今ね、うん、
まあ、日本全体が今夜型になってきてるので ね、
そうですね、まあ、ある程度夜型ということも考えなきゃいけないのかもしれませんが、赤ちゃんのリズムはやっぱりね、できるだけ朝に合わせていきたいと思います、
うん、はい。
で、ねんねの悩みナンバーワンかもしれないというのが、うん、あの夜泣きです。夜泣きって
うちの2番目もありました。2歳半ぐらいまでやりましたかね。
え、何ヶ月からですか？
もうなんか6ヶ月ぐらいから。
え、2年近くあったんですか？
もう夜中のドライブ何回したことかって感じですよ
ドライブ
中央フリーウェイに乗ってもうビール工場見ながら走ったこともありますよ
そこまでやったんですか？
やりました。
すごいですね。で、寝ました？
寝ました。でも帰ってくると起きました
それの繰り返しで。
そうなんですよ。
わあ、かわいそう。
まあ今となったらね、いい思い出ですけどね。
今もちょっと見て、あの頃あんたはなんてね。
そうですね、もうよく言ってやってますけどね。
そうですか。そう言われてもね、本人はね、
まあ、はあみたいな感じですからね
もうね、大きくなってしまえばね、本当過去の笑い話になるんだけれども、はいはい、夜泣きっていうのはいつぐらいからでも、一般的にはその2歳半はちょっと大変だと思うんですけど、
う
ん、
そうですね、一般的にはまあ知恵がつく、うん、コロが大体6ヶ月なんですね。半年。
知恵と関係があるんですか？
人見知りと か、
あ、 そうか。
あとこの頃って大体歯が生えてきたりするので、
いろいろちょっとこういろんなものがドラマチックに変わってきてる時期なんですね。
そうですね、まあ、赤ちゃんから幼児になる、まあ、ちょうど、まあ、6ヶ月っていうとハーフバースデーなので、
うん、
ちょうどね、
うん、
こう区切りのいい頃なんですけれども、その頃がだんだんこう子供になる移行の期間で、まあ、神経もいろいろ脳神経も、はい、あの文化が進んだりっていう頃なので、はい、まあ、いろんな説はありますね。
うん、なんかでもいずれにしても確かにこう寝てる間にちょっといろんなことを考えるまでもいかないけれども、いろんな刺激がこう脳の中にあるのかなとかね、想像はできちゃいますよね。
そうですね。で、割と性別も男の子の方が多いって一般的には言われてますね。
うち女ですけど結構泣きました。まあ、だからあんまり、ね、その子の性格にもよるかもしれないです ね、 だって、うん、あの浅井さんのところもお兄ちゃんと弟さんなわけでね、
うん、
下のお子さんだけが特に泣いたわけですもんね、うん、こればっかりは個人差で、あの夜泣きのない赤ちゃんが本当に私も心から羨ましくなりましたけれども、
うん、
あの 泣くやめさせる方法というのは特に。
そうですね、やっぱ泣きたいんだなって私も最後に開き直りましたね あんた泣きたいのねみたいな感じで、だから昼間疲れさせるようなこともやったんですよ。ベビースイミングを生かしたり、夜走ら、夜中、あ、昼間走らせたり、もう寝る前にバナナ食べさせとか、もういろいろやってましたけど、やっぱりなんか時期だったんだなと思って。
助産師さんでも苦労してるんだから。
まあ、私育児の色で虐待する一歩前まで行きましたね、多分ね。
それが今やこんなお仕事
を、ね、もう偉そうにこんなね喋ってますけどね、
実は全然なんて。そんなことない、そんなことない。いやそうですか。いや、浅井さんがそんな苦労されてるって思えば、みんなね力強いと思いますよ。じゃあそれなら私がこうなってもきっとそんなおかしくないんだわってね思ってくれたと思います。 そうですね、そこを乗り切るしかないんですよね。泣きたいから泣いてるのよということで。でまあ、あの夜泣きはこう語ることが多すぎちゃってちょっと申し訳ないので、ここでちょっと一つあのお休みしていただいてですね、はい、寝ぐずりとかもあると思います。あと寝かしつけ、このあたりのコツありますでしょうか。
うそうですね、まあ、一般的にねんねちゃんの寝ぐずりは日中の運動不足なんですよ。
あ、
ね、だから寝ぐずりはそうなんです。こう寝たいんだけど体がまだこう寝るこう体勢にこう疲れてないので、泣いてその1日分のこう運動をそこで消費してるとは言いますね。
そう考えれば、寝るたび寝る前に必ず泣くとき、あ、今日もあなたは運動不足だったのでごめんなさいねってな感じ で、ね、自ら運動してから寝てると。
そうですね、
スポーツクラブみたいなもんですかね。
そうですね、
夜のね。
そうですね
気持ちよく眠れますもんね。
だから昼間あんまりそれが長い子とか強い子は昼間ちょっとこう腹ばいにしたり、動かしたり、ちょっと運動するといいと思いますね。
まあ、ねんねちゃんの時期 3,4 ヶ月ぐらいまでって本当にあの大して動けないので、運動不足って言われてもって感じですけど、
まあおむつ替える時にちょっと足を持ってくるくるって回したりとか、ちょっとウエストをひねったりとか。腹ばいすると結構寝ますよ赤ちゃん。
腹ばいすると首上げるの大変ですもんね。
で背中の筋肉使うので、
はあ、
結構こうそれで結構寝る子は多いですね。
そのままねこううつ伏せで寝ちゃうと危ないので、そこだけは気をつけていただきつつも、あの見てるところでこう腹ばいでちょっとおもちゃ見せて遊ばせたりとかして、あの体を使わせると良いと。わかりました。
いいと思います。
これあのもうちょっと大きくなっての、ね、寝ぐずりっていうのは、
そうですね、それはまたちょっとこう疲れっていうよりはなんかもう
メンタルなことかもあるかもしれないですね。
そうですね、あとなんか例えば日中刺激の強いものを見てしまったとか。
あ、そっかそっか、いろんなね、もう、そうそう、一日なんかお客さんが来ただけで寝ないとか興奮しちゃって。
そうですね、ディズニーランド行っちゃったら寝なくなっちゃったとかってありますね。せっかく連れてったのにみたいな
ありがちな話ですよね。
そうですね、
あ、そういうこともあると。であの寝かせるときによくおっぱいを飲まないと寝ないって思いますが、
はいはい、
あれもいつまでも飲ませてるわけにもいかないんでどうしたらいいでしょうか。
そうですね、まあ、1歳までは全然それでおっぱいで寝かしちゃってもいいんですけれども、例えばやっぱ2歳近くになってやっぱり1時間おきにおっぱい吸ってっていう子は結構寝ないんですよね。
あと寝入り花に絶対ミルクを要求するとかね、いろいろいますけども、そういうことやっぱりちゃんとしたこう睡眠するためにはやめちゃった方がいいと。
ね、だからね、まあ一つ の入眠儀式っていうんですけれども、例えばお気に入りのタオルがあると安心して寝るとか、まあおしゃぶりもそうなんですけれども、結局おっぱいじゃないと寝れないってなっちゃうと結構大変なので、やっぱり1歳半から2歳ぐらいになったら、むしろ断乳した方が寝ますね。
本当ですか。
断乳するとね、結構こうご飯もちゃんと食べるようになったりと か子供になるんですよ。おっぱい飲んでるうちって1歳半でも2歳でも赤ちゃんなんですよ。
わ、
そうなんです。で、ね、おっぱいを卒業するとやっぱ子供になるので寝ますよ。
確かに子供ってね、夜パタッと寝るのがまあ健康的な子供の例ですけれども、そういう子が多いので、あ、じゃあ赤ちゃんから子供になるにはちょっとお母さんとしては辛いけども、おっぱい卒業、
そうですね、
それも一つ必要なことかもしれません。
まあ、時期を見てですね、
まあ、いろいろ無理にとは言いませんけどね、
まあ、もしすごくもう一時が大きいでもお母さんがね、もう睡眠薬飲まなくちゃってぐらいになったらまずそっちをやってみて、それでもダメな場合にはまた
考えると、
相談してみてください。
ただあの卒乳ですね、卒乳の時ってそんなにおっぱいが好きな子ですから数日は大騒ぎになりませんか。
そうですね、もう天と地がひっくり返っていると思ってですけどね。
それを覚悟して今日から3日は私は頑張りますという覚悟のもとやってみると、
もう鉄のブラジャーしてください
外せないように
外せない、もう鉄のブラジャーをして
変な顔を描くんじゃなくてね、説明もね。
そうそうそう。ね、そうです。
まあ、何でもいいですが、ね、ちょっとじゃあ努力をしてやめていただきたいと思います。わ、うん、かりました。まあ、ちなみにその睡眠のリズムを整えるコツ、うん、何かあったら一つ教えていただきたいんですが。
そうですね。まあ先ほども言いましたけど、まあ、早寝早起きと、あと離乳食ですね。
はい、
あの食事をしっかり噛むもの、
はい、
硬いものを食べさせてください。
あ、
でよく噛ませる、
はい、
ね、でよく顎を使うと頭が疲れてよく寝るって言いますので、やはり柔らかいもんばっかりとか甘いもんばっかりじゃなくて、ね、やはり、その食事の面もちょっと気をつけていただけたらと思います。
わかりました。今日の話を参考に、はい、ぜひ快適な赤ちゃんの年齢を、はい、演出というかね、頑張って応援してあげてください、
ね、はい、
今日は浅井貴子さんにお話を伺いました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。